今朝このように皆さんと共に御言葉を学べること、心から感謝をいたします。今日はヘブル人への手紙の12章の1節から4節を一緒に学びたいと思います。お読みいたします。こういうわけで、このように多くの商人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまつわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに、恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。あなた方は罪人たちのこのような犯行を忍ばれた方のことを考えなさい。それはあなた方の心が元気を失い疲れ果ててしまわないためです。あなた方はまだ罪と戦って血を流すまで抵抗したことがありません。そこまでです。この12章の一節、こういうわけでという始まりです。こういうわけで、それゆえにとか従ってとか、そういう意味であります。12章は先に書かれた11章を受けてこの12章が始まっていく。で、11章の39節見てみますと、この人々は皆その信仰によって証しされました。11章に書かれている旧約の信仰の勇者たちも、各々の信仰の生涯を走り続けたと述べて、そういうわけだから多くの商人たちが雲のように私たちを取り巻いている、こういうわけです。多くの商人たちで、ここで言われている多くの商人たちは、住所で言われている旧約の信仰の勇者たちのことです。で、この商人というギリシャ語なんですが、何箇所かで、聖書の何箇所かで使われているんですが、少しその使われているところで意味が違います。あるところではこの商人というこのギリシャ語の言葉が殉教者という、こういう意味で使われている箇所があります。人の働きの22章の20節、黙示録の2章の13節、同じく黙示録の17章の6節、そこではこの殉教者、こういう意味合いでこの商人という言葉が使われています。で、英語のマータという英語の言葉、まさにここから、この商人のギリシャ語から来た言葉であると言われています。もちろん英語では殉教者、このように訳されているわけですけれども、この商人、他にもですね、復活を目撃した人たちに対しても商人という言葉が使われています。人の働きの1章の22節、2章の32節、またパウロに対しても、パウロに対しても商人というこの言葉が使われています。それは使徒の22章12節から15節にそこが書かれています。そして今日私たちが学ぼうとしているこのヘブル書の12章の1節で商人という言葉が使われているんですが、それは先ほども言いましたように信仰の勇者たち、その人たちを指して商人、このように言ってるわけです。で、その商人、彼らが雲のように取り巻いている私たちの周りを、で、この 雲のように、それは大勢の人の群れを表す慣用語であります。雲のように多くの人たちが取り巻いている、取り囲んでいるということです。で、この取り囲んでいる、取り巻いているこの多くの商人たち、先ほども言いましたが、11章に書かれている多くの信仰の勇者たちのことです。彼らは取り巻いているその者たちをただ単に見物する、そういうものではありません。彼らは彼らが見ているその者たちを激励する、そういう者たちであります。なぜなら、私たちは旧約のこの信仰の勇者たちを旧約聖書から学ぶときに、そこから大きな励ましを受けます。まさにそれは私たちに励ましを与えている、私たちを取り囲んでいるその勇者たちであるからです。一節はこう続けています。私たちの前に置かれている競争、私たちの前に置かれている、これは置いたものがいるということです。その競争を置いたものがいる、それは神であります。神は御心のままに、その神のご計画に基づいてその競争を置かれたということであります。このところで使われている競争というこの言葉は、抗争、戦う、そういう意味を持った言葉であります。だから違うところではこの言葉、戦いとか苦闘とか、このように日本語に訳されています。フィリピの1章の30節、第1テモテ6章の12節、第2テモテ4章の7節では戦い、このような日本語になっていますし、コロサイの2章1節、第1テサロニケの2章の2節では苦闘、このような日本語に訳されています。どちらにしてもこの競争は、そういう戦い、そういうものを含んだ、そのような競争であるということです。それが私たちの前に神のご計画によって置かれている。で、私たちはある一人の人物、彼がどのように彼の信仰生活を走り抜けたのか、戦い続けたのか、それをこの聖書から見ることができます。それはパウロです。パウロは第二テモテの2章の9節でこう言います。私は福音のために苦しみを受け、犯罪者のようにつながれています。しかし神の言葉はつながれてはいません。パウロは福音のために、イエス・キリストのために、今牢獄にある、このように私たちに教えています。コロサイの1章の24節、ちょっと開けてもらえますでしょうか。ここでもパウロは自分のこの信仰の歩み、パウロがどのような信仰の歩みをしていたのか、それを垣間見ることができます。ちょっとお読みします。コロサイ1章の24節、ですから私はあなた方のために受ける苦しみを喜びとしています。そしてキリストの体のために私の身をもって キリストの苦しみの欠けたところを満たしているのです。キリストの体とは教会のことです。私はあなた方のために神から委ねられた務めに従って教会に仕えるものとなりました。神の言葉を余すところなく伝えるためです。飛んで28節、私たちはこのキリストを述べ伝え、知を尽くしてあらゆる人を戒め、あらゆる人を教えています。それはすべての人をキリストにある聖人として立たせるためです。このために私もまた自分のうちに力強く働くキリストの力によって労苦しながら奮闘しています。労苦しながら奮闘しています。こうやってパウロは自分の信仰のはせ場を走り抜いた、そのようなものでした。このヘブル書の著者は、私たちがパウロと同じように信仰のこのレースを、競争を走り続けるために必要なことを、この一節から二つ教えています。まず一つは、私たちが信仰のレースを走るために不要なもの、いらないもの、それはすべて捨て去るということです。私たちはよくわかるんです、この意味するところが。あのリオのオリンピックでも、今行われているパラリンピックでも、競技するものは、身につけるものは必要なものだけです。競技に必要なもの以外のものは絶対に身につけません。あるテレビで見ましたけれども、陸上の選手、靴の重さ、何グラムという単位で軽い靴を、丈夫な靴を、自分の足に合った靴を作らせるといいます。1グラム、2グラムの単位です。でもそれは競技するために絶対に必要なことだから、そういう靴を履いて走るわけです。私たちも同じです。私たちが信仰のレースを走るときに、不要なものはすべて捨て去りなさいと御言葉を教えます。この不要なもの、ここでは2つ書かれています。一切の重荷とまつわりつく罪、これを捨てよう。でこの一切の重荷で、ここで使われているこの重荷という言葉、ここだけです。ここだけ使われている重荷というギリシャ語が使われています。一切の重荷、それはキリスト者、私たちの信仰を妨げるすべてのものです。すべてのものを捨てようというわけです。そしてまつわりつく罪、私たちに絡みついて、そして離れようとしない、そのような罪を捨てなさいと著者は言うわけです。これが一つ、不要なものをすべて捨て去る。二つ目が忍耐です。忍耐をもって走り続けようではありませんかと書かれています。忍耐、走る者に、競技をする者に、もちろん途中にはいろんな障害、それはレースの中でなくても、レースに臨むまでのその過程においてもいろんな障害、いろんな困難があるでしょう。でもそれを乗り越えて、そしてしっかりとゴールを目指して走り切るためには、その走る者たちの強い忍耐が必要であるということです。途中でギブアップしてはいけないということであります。走る者は強い忍耐を持って最後までゴールを目指して走り切る、これが必要だとこの著者は言うわけです。 この同じヘブル書の10章の36節にこう書かれています。ヘブルの10章の36節、あなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐です。約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐です。途中でもうダメだやめようではないということです。忍耐を持って、忍耐を持って走り切る。そのことを著者はこの一節で教えます。11章で旧約の信仰の勇者たちのことに言及した著者はこの12章の一節でキリスト者がどのように信仰の生涯を走り切らなければいけないかを述べた後で、信仰の本質であるイエス・キリストについて言及するわけです。それが2節、3節です。ヘブル書の1章の3節にこう書かれています。ヘブル書の1章の3節、御子は神の栄光の輝き、また神の本質な完全な現れであり、その力ある御言葉によって万物を保っておられます。また罪の清めを成し遂げて優れて高いところの大能者の右の座に着かれました。これがイエス・キリストだ。ここでヘブル書の著者は言うわけです。パウロもフィリピの一章の6節でこう言ってます。あなた方のうちに良い働きを始められた方はキリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださることを私は固く信じているのです。私たちのうちに良い働きを成した方はイエス様が来られるその時までにそれを完成させてくださる。それを私は固く信じている。この二節の信仰の創始者であり完成者であるイエスと日本語では書かれています。英語の聖書を見てみますとこう英語で書かれています。 The author and perfect of our faith。 だからここに言葉を足すとするならば、日本語の言葉を足すとするならば、信仰の創始者であり信仰の完成者であるイエスから、こう見ることができます。でその信仰は英語から、この英語の聖書から読みた Our faith となっています。私たちの信仰の創始者であり私たちの信仰の完成者であるということが分かります。信仰の本質、イエス・キリスト、そのイエス・キリストについてまず一つ教えられることは、彼は信仰の創始者であるということです。信仰の創始者、ここで使われているギリシャ語アルケーゴスという言葉が使われているんですが、この意味するところは草分けとか設立者とか開拓者、そういう意味を持った言葉です。英語は先ほども言いましたが王様で、この創始者のところ、十二章の二節の創始者のところに米印がついています。ちょっと欄外を、聖書の欄外を見てみますと、指導者、別訳指導者とこのように書かれていますですね。そしてこの信仰の創始者、ここでは信仰の創始者このように書かれていますが、同じ著者はヘブルの2章の10節では救いの 創者、このように記しています。救いの創者、この創者という言葉、他でも使われています。使徒の働きの3章の15節では、命の君、この君という言葉です。命の君で、この君という言葉、欄外の中を見てみますと、源、そう書かれています。だから命の源なる方である。使徒の働きの5章の31節では、この創者という言葉が君と訳されています。先ほどと同じですが、でも欄外の中を見てみますと、指導者、このヘブル書の12章の2節で書かれている米印の創始者、別訳は指導者、同じ別訳は指導者、こうなっています。ということはこの信仰の創始者なるイエス・キリスト、彼は救いの源なる方である。また私たちに永遠の命を与えてくださる方である。そのことを覚えることができます。私たちクリスチャンの信仰の始まりは、イエス・キリストを私たちのうちに受け入れたことから始まりました。ですよね。これはクリスチャンすべてが同じです。私たちのうちにイエス・キリストを受け入れた、その時から私たちの信仰がスタートしたんです。こういう意味を持った信仰の創始者、イエス・キリストです。ルカの福音書の2章の28節から32節で、シメオンという人物がこのように述べています。ルカの2章ちょっとお読みしますと、ルカの2章の28節、するとシメオンは幼子を腕に抱き、神を褒めたたえて言った。主よ、今こそあなたはあなたのしもべを御心通り安らかに去らせてくださいます。私の目があなたの御救いを見たからです。御救いはあなたが万民の前に備えられたもので、異邦人を照らす啓示の光、御民イスラエルの光栄です。御救いはあなたが万民の前に備えられたもので、こうシメオンは神を讃えています。ヘブルの2章の3節、この同じ著者が2章の3節では、この救いは最初主によって語られ、こう記しています。この救いは最初主によって語られ、まさに信仰の創始者なる、命の源なる、それがこのイエス・キリストだと御言葉を教えた後にですね、信仰の完成者でもあると教えています。信仰の完成者で、この完成者というここで使われているギリシャ語はここだけで使われています。ここだけです。一箇所だけです。英語ではパーフェクター、こういう英語が使われているんですが、この信仰の完成者、その意味するところは、信仰はただ一つの道です。ただ一つの道、この信仰の道を定められた方は、この信仰を完成させてくださる方であるということです。始められた方は 完成をも成してくださる方、そういう意味を持っています。私たち救われた者のその信仰の完成、それはイエス様が再び来られて私たちがイエス様の身元に引き入れられるその時であります。このヘブルの9章の28節にこう書かれています。キリストも多くの人の罪を負うために一度ご自身を捧げられましたが、二度目や再び来られる時は罪を負うためではなく、彼を待ち望んでいる人々の救いのために来られるのです。救いのために、救いの完成のために私たちのところに再び来られる。同じ著者がこの9章のところで教えています。ヨハネも第一ヨハネ3章の2節でこう言います。しかしキリストが現れたなら、私たちはキリストに似たものとなることが分かっています。なぜならその時私たちはキリストのありのままの姿を見るからです。その時私たちはキリストのありのままの姿を見る。私たちはキリストに似たものとなる。その時私たちの体はどうなるんでしょうか。御言葉はまた教えます。栄光の体に変えられる。栄光の体に変えられる。ピリピの3章の20節21節、けれども私たちの国籍は天にあります。そこから主イエスキリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいます。ここで言われていることも救うということです。救いの完成のために。そしてキリストは万物をご自身に従わせることのできる御力によって私たちの癒やしい体をご自身の栄光の体と同じ姿に変えてくださるのです。私たちの信仰の完成、それを成してくださるのもイエス・キリストであると御言葉を教えた後に、3つ目、彼は十字架にかかられた方だ、このように教えます。ご自分の前に置かれた喜びの上に恥ずかしめをもものともせずに十字架を忍び、ご自分の前に置かれた、その十字架にかかられたと御言葉を教えます。一節を見てみますと、私たちの前に置かれたこの信仰の競争は、私たちの前に置かれた、このように書いています。この二節ではご自分の前に置かれた、どちらも私たちの前に置かれた競争も、あの十字架も、父なる神の御心でありご計画のもとにそのように置かれたということを私たちは御言葉から知ることができます。イエスは喜びのゆえに恥ずかしめをものともせずその十字架にかかられた。喜びのゆえに、なぜ喜びなんですか。なぜ喜びなんでしょうか。イエスにとって父なる神に従うこと、これは何者にも勝って素晴らしいことだ。それがイエスがこの地上に来た目的でもあります。だからイエスは喜んでその父の御心に従ったということです。恥ずかしめをものともせず、父なる神に従うという その喜びからするならば、恥ずかしめを受けるという、そのようなことはきっとイエスにとっては小さなこと、取りに足りないことであっても違いありません。だから恥ずかしめをものともせずに、同じようなこのここで書かれている状況を私たちは使徒の働きの ところから少し垣間見ることができます。使徒の5章の41節にこう書かれているんです。そこで人たちは皆のために恥ずかしめられるに値するものとされたことを喜びながら議会から出ていった。人たちはイエス様のことを述べ伝えていた。しかしそのために捕らえられて議会にかけられる。彼らはそのためにイエスのために恥ずかしめを受ける、そのようなものとされた自分たちを喜んだのですよ。喜んだ。そして議会から出ていったと、この使徒の働きの5章の41節で著者は言うわけです。まさにこのイエス様が喜びを持って十字架にかかられた。人たちも喜びを持ってイエス・キリストを述べ伝えた。このイエス様の十字架、それは三つのことを考えることができます。まず一つ、これはこの十字架は罪に対する完全な犠牲であったということです。完全な犠牲です。まだ他に何か必要であったのか。ノーです。イエス・キリストの十字架だけが罪に対して完全な犠牲であった。ペテロはこのことを第一ペテロの一章のところでこう言います。1章18節19節、ご承知のようにあなた方が先祖から伝わった虚しい生き方からあがない出されたのは、銀や金のような朽ちるものにはよらず、傷もなく汚れもない子羊のようなキリストのたっとい血によったのです。朽ちるものにはよらず、傷もなく汚れもない子羊のようなキリストのたっとい血によったのです。完全な犠牲であったこの十字架は。この十字架は二つ目、罪人たちのための贖いの代価であったということです。皆さんよくご存知の第一コリント六章の20節でこう言います。パウロは、あなた方は代価を払って買い取られたのです。この代価こそあのキリストの十字架です。だからパウロはその後続けて、ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい、こういうわけです。パウロはコロサイの一章の14節でもこう言います。この御子のうちにあって私たちは贖い、すなわち罪の許しを得ています。あの十字架は罪人のための贖いの代価であった。あの十字架は3つ目、罪人を神と和解させるためのものであった。パウロは同じコロサイのところでこう言います。一章の19節から、なぜなら神は御心によって満ち満ちた神の本質を御子のうちに宿らせ、その十字架の血によって平和を作り、御子によって万物をご自分と和解させてくださったからです。御子によって万物をご自分と神と和解させてくださったからです。地にあるものも天にあるものも、ただ御子によって和解させて くださったのです。そうです、あの十字架は、あの十字架は罪人を神と和解させるそのものであったわけです。イエス・キリストは信仰の創始者であります。イエス・キリストは信仰の完成者であります。イエス・キリストは十字架にかかられた方であります。そしてこの著者は4つ目、彼は神の右の座に着座されている方だと教えます。神の御座の右に着座されました。神の御座、それは神の思考、また力、またその権威を表しています。イザヤはイザヤ書の6章の1節で、私は高く上げられた王座に座しておられる主を見た、このように述べています。そしてこの右という言葉です。右、これも力とか権威を表す言葉であります。そうです、罪人たちのために贖いを成し遂げられた主イエスは、大祭司というそういう働きに加えて王としての権威を帯びて神の右の座に着座された方である、こう著者は私たちに教えます。この聖書の至るところでこの神の御座の右のことについて、もちろんイエス・キリストに対してですが、至るところで書き記されています。本当に数多いんです。その代表的なところだけ挙げました。マルコ14の62、マルコ16の19、使徒の2の33、そしてペテロは第一ペテロ3章の22節でこう言います。キリストは天に昇り、御使いたち及び諸々の権威と権力を従いて神の右の座におられます。神の右の座におられます。ヘブルの10の12ではこう言います。しかしキリストは罪のために一つの永遠の生贄を捧げて後神の右の座につき、ヘブルの10の12です。パウロはローマ書でこう言います。皆さんよくご存知のところです。ローマ書の8章の33節34節、34節の後半を読みします。いや、よみがえられた方であるキリストイエスが神の右の座につき、私たちのために取りなしていてくださるのです。神の右の座につき、私たちのために取りなしていてくださるのです。著者はこの2節3節からイエス・キリストがどのようなお方であるのか、信仰の本質なるその方がどのようなお方であるのか、4つ私たちに教えたと、キリスト者への勧めを3つ書き記しています。私たちへの勧め、1つは2節、イエスから目を離さないでいなさいということです。イエスから目を離さないでいなさい。ここで使われている目を離すな、こ この言葉のその意味は、他のものからきっぱりと目を離してイエスだけを凝視する、イエスだけを見る、そういう意味の言葉がここで使われています。他のものは見ない、イエスだけを見る。で、英語の聖書を見てみますと、このところはですね、こう書かれているんですね。 Let us fix our eyes on Jesus. Fix our eyes. 私たちの目をイエスの上に固定するということです。そういう fix という言葉が使われています。固定するんだ、イエスの上に。イエスから目を離さないでいなさい。目を離したらどうなりますか。イエスから目を離したらどうなるんですか。私たちは目標を見失います。ゴールを見失います。正しくない道を走ってしまう、そのようなものになる恐れがあります。私は今趣味でバドミントンをやってるんですが、シャトルから目を離す、よく言われるんですけども、シャトルから目を離したらそのシャトルを打てないからです。よくわかりますよね。和智兄弟はテニスやってます。静香さんもそうです。ボールから目を離す、そのボールを打てないんですよ。打ってもどこ行くかわからない。ボールの好きなところに行きます。私の打ちたいところではなくて。だから目を離すということはどういうことなのか、私たちはさまざまなことからよくわかるんです。ここで著者はイエスから目を離さないでいなさい。私たちこの信仰レースを走っているもの、私たちはそのスタートの時から、そしてそのゴールに至るまで、ただイエス・キリストだけを見てしっかりと走るべきだと著者は言うのです。イエスだけに信頼して、そして信仰のこのレースを走り切る。それをここで著者はイエスから目を離さないでいなさい、このように私たちに勧めをなしています。ヘブルのこの11章の24節から26節でモーセについてこの著者はこのように書き記しているんですね。11章の24節25節26節を読みますとこう書かれています。信仰によってモーセは成人した時、パロの娘の子と呼ばれることを拒み、儚い罪の楽しみを受けるよりはむしろ神の民と共に苦しむことを選び取りました。そうです、彼はキリストのゆえに受けるそしりをエジプトの宝に勝る大きな富と思いました。彼は報いとして与えられるものから目を離さなかったのです。モーセは報いとして与えられるものから目を離さなかったと著者はこの11章の26節で書き記しています。私たちも同じようにイエスから目を離さない、他のものを見ない、イエスだけを見てゴールを目指して走る。一つ目がこの教えです。二つ目、それは3節、12章の3節に 罪人たちのこのような犯行を忍ばれた方のことを考えなさい。イエスのことを考えなさい。こう進めています。で、ここの、この考えなさい。この中に含まれているその意味は、イエスの忍耐をよくよく考慮しなさいということです。実行するということです。罪人たちのこのような犯行を忍ばれた方。そうです。この犯行の頂点はあの十字架です。十字架。あの十字架にかかられたイエス。イエス・キリストは多くの民から笑われ、唾をかけられ、でも喜びの上にあの十字架にかかられた。誰のために、誰のためにあの十字架にかかられたのか。それは私たち一人一人のためだった。御言葉ははっきりと教えています。この十字架でイエス様がどれだけ恥ずかしみを受けられたのか、それは福音書を読み解けばよくわかることです。多くの者たちから恥ずかしみを受け、唾をかけられ、あざけられて、あの十字架にかかられた。それは私たち一人一人のためであった。そのことが私たちはよく理解できる。で、3節にその後こう書かれています。それはあなた方の心が元気を失い疲れ果ててしまわないためです。イエス様のあの十字架をよく考える。それは理由があるよ。理由がある。この理由であなた方はあのイエス様の十字架のことをよく考えなさい。で、おそらく著者はこの当時のクリスチャンがですね、簡単なことで元気を失ってしまう、そして最初の決意も弱まってしまう、そのようなクリスチャンを自分の周りでたくさん見ていたのかもしれません。だからあの十字架は誰のためであったのか、どのような苦しみの中にあの十字架にかけられたのか、そのことをよく考えてみなさい。こう進めたわけであります。これが二つ目。そして三つ目は四節です。あなた方はまだ罪と戦って血を流すまで抵抗したことがありません。三つ目、それはあなた方一人一人その試練を思ってみなさい、考えてみなさいということであります。これは三節の罪人たちのこのような犯行を忍ばれた方と対比されています。イエス様の十字架を覚えて、私たちのにかかっているその試練を考えてみなさいということであります。確かに私たちのこの信仰のレースにおいても、信仰生活においても、さまざまな戦いがあります。これは皆さんがよく承知していることです。それは内なる戦いであったり、外から来る戦いであったり、さまざまな戦いがあります。これが現実です。でも、ここで著者は言うんです。 あなた方はまだ罪と戦って血を流すまで抵抗したことがありません。私たちはさまざまな信仰のこの途上においてさまざまな戦いを経験します。しかし殉教するというそのような局面に私たちはまだ出会ったことがありません。おそらくそのことを覚えてこの当時のクリスチャンたちに対して著者はこのように書き記したんだと思います。あなた方、イエス様はあなた方のために死んだけれども、あなた方が受けているその試練はよく考えてみなさい。そこまで至るものではないでしょう。そのことを思うと私たちの身にある試練はどうですか。皆さん、命を投げ出せなければならない試練ですか。そのような試練を私たちは未だかつて私は経験したことがありません。でも著書はあなた方の試練のことを考えてみなさいとこのように三つ目の勧めをするわけです。最後にもう一度ヘブルの十章のところを読んで終わりたいと思います。ヘブル書の十章32節、あなた方は光に照らされて後苦難に遭いながら激しい戦いに耐えた初めの頃を思い起こしなさい。そしてもう一度36節から読みます。あなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐です。もうしばらくすれば来るべき方が来られる。遅くなることはない。私の義人は信仰によって生きる。もし恐れ退くなら私の心は彼を喜ばない。私たちは恐れ退いて滅びるものではなく信じて命を保つものです。お祈りします。愛する天のお父様、御言葉を感謝いたします。あなたは今日の御言葉から私たちがしっかりとあなただけを見てこの信仰の汗場を走り切りなさい、そのように教えます。またイエス・キリストがどのようなお方であるのか、そのことをしっかりと覚えるように、そしてそのイエスから目を離さず、イエス様のなさった技をよく考え、そして今私たちに降りかかろうとしているその試練のことをも考えてみなさい、このように教えています。神様、私たちは本当に弱く力のないものです。あなたの助けがなければこの信仰生活を全うすることができないものです。どうか神様、一人一人があなたから目を離さず、あなたの助けによってこの地上でのこの信仰の長場を走り切ることができますように。もし迷っている者がおりましたならば、どうか神様、お一人お一人が愛する者たちに声をかけ、また正しい道に歩むように励まし合うことができますように助けてください。御言葉を心から感謝をいたします。この祈りをイエス様のお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。